こんにちは、楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします楽しい投資ポッドキャスト、今夜もですね、楽しく真摯にお送りいたします。今回はですね、東京からお送りしております。暑いですね。毎日毎日こう暑いとですね、暑さにこう耐えるだけで体力の大部分を消耗してしまうようで、非常にもったいないなと思いつつですね、できる限りその心地よい環境をですね作り出して、まあ執筆活動なり何なり進めている昨今です。さて、先日6月29日はですね、株主総会の、集中日ということでした。皆さんはいかがでしたでしょうか。株主総会、出席なさいましたでしょうか。皆さんがお持ちの、株、皆さんがオーナーとなっている、会社の株主総会いかがでしたでしょうか。私もですね、スケジュールの許す限り、時間の許す限り、できる限りこの機会を逃さずにですね、経営者の皆さんにお会いしたいな、直接お話をお伺いしたいなという趣旨がですね、大きくなるんですけれども、そういう思いを胸にですね、できる限り多くの株主総会に出席しようと努めてまいりました。結果得られたものはですね、少なくなかったですね、小さくないものです。その一体この会社の株式をこれからも持ち続けるべきだろうか、そうでないか、そういったところはですね、経営者さんのその株主に対する対応であったりですね、でまあ株、経営者さんのそのエネルギーといったものをですね、その口調や、姿勢、特にですね、私たち、一般的なですね、一般の個人株主に対してどのような対応を、どのような態度でですね、接してくださっているか、そういったところをですね、重点的に、観察をするというかですね、その見てきたつもりです。どんなに素晴らしい業績をお持ちの、会社、もしくは経営者さんであってもですね、その株主に対する、姿勢、誠実性、信頼度といった点で、いかがなものかという場合はですね、どんなに魅力的に見える会社であってもその株主でいたい、株主であり続けたいとは、個人的には全く思わないものですから、今回のですね、株主総会においては、まあ、喜ばしい面もあり、また別の会社さんでは悲しくなるような、シーンもあったりしてですね、なかなか意義深い、株主総会シーズンを過ごした次第です。さて、今回はですね、楽しい投資研究所にメールをいただいたんですね。まあ何かというか結構な方からですね、メールをいただいております。メッセージやご質問いただいております。どうもありがとうございます。今回これを、この中からですね、お一人取り上げたいんですね。今回、ご質問メールをくださったのは愛媛県にお住まいの、女性の方です。60代ということですね。こんなメッセージをいただきました。ヤフーに寄せられる多くのメルマガ著書を大別しますと、出来高で上位にランキング入りしたものの中から自分に合ったものを選ぶと良いというふうに考える人と、それらは機関投資家が売り抜けた後をつかむだけだから彼らが扱わない新興市場の銘柄が良いというふうに考える人とがあります。素人でなおかつメルマガぐらいしか情報源のないものはどちらも一理あると思われ大いに迷います。前者では損切りも差し値でできますが、後者ではそれもできないまま急落することもあるのではないかという一抹の不安があります。ただ今までは少し差し値を下げれば必ず売れてはいますけれども、どちらに徹底した方が良いかなと思いながら迷いに迷っています。ご意見を聞かせください。こんなメールをいただきました。いつもありがとうございます。この問いかけに対してですね、 まあ私自身がですね、思いますことを私なりの表現で今回はですねお話ししたいなと思います。ところでまあ気になる点はですね多々あったんですけれども、まずその注目したいのは、この点ですね。こんな表現がありました。出来高で上位にランキング入りしたものの中から自分に合ったものを選ぶという表現ですね。まあこういうふうに主張されている方が多いということなんでしょうか、私知らないんですけれども、このやり方はっきり言っておすすめできません。そもそもですね、出来高で上位にランキングされたこと、これ自体は必ずしもというかですね、全然おすすめの理由にはならないと思うんですね。出来高が大きいということは、それだけ株式売買の流動性が高いという視点から言っているのかもしれません。ただ、この点はですね、巨額の投資資金を抱えている機関投資家であるとか、そういう場合であったらいざ知らず、私たちのようなですね、個人投資家がそれほど気にかけることもないのではないのかなと思いますね。何よりも、ご指摘申し上げたい点はですね、そもそも出来高なんてものは投資先企業の質の良費といったものについては全くと言っていいほど関係がありません。新興市場の銘柄が良いなんてことを一律に言い切ってしまうのも無責任極まりないことだと思うんです。ジャスダックだろうがマザーズだろうが、そして海を越えて中国だろうがインドだろうが、新興市場の上場企業と一言で言ってしまってもですね、それこそ文字通りですね、ピンからキリまであるわけです。このメールをくださった、女性の方がですね、その教えてくださったあのいろんなアドバイスあるようなんですけれども、これらの中にその断り、投資の利なんてものはですね、見出すことはできないですね。まあそういうメルマガが多くあるとのことです。確かに多くありそうですね。私自身そういう情報にはまあ基本的にというか全く興味はないので、全く読んでもいないんですけれども、株式投資の、辞書専門家の方々はですね、いろんな場面で似たようなことをのたまっているように見受けられます。まああくまで個人的な、私の個人的な見解ではあるんですけれども、私なりのですね、むしろ逆に信用してはならない情報の見分け方についてですね、今回は簡単にお話ししたいと思います。すなわち出来高を見なさい、新興市場銘柄を狙いなさい、 IPO 銘柄、いわゆる新規上場、銘柄ですね、 IPO 株は絶対大丈夫、今はあの株を買いなさい、今はあの株を売りなさい、というところですね。そういった類のメールマガジン、もしくはその自称株式投資の専門家といった方のアドバイスはですね、まあほとんど、まあ 99.999% くらいはですね、まあはっきり言って有害無益と言っていいように思います。まあただこのようにですね、批判することは基本的に本意ではないというか趣味ではないんですけれども、その批判するだけでは能がありませんので、私が、これまで、まあ、独自にですけれどもね、その学んできた人々、投資ですでに成功している人々から、まあ、伝え聞いた、その著書などを通じて読んできた中でですね、ベストと思われるアドバイスがあります。それをここでご紹介します。それはですね、すなわちこれです。あなた自身が深く理解できて、優れた実績を有するビジネスを持ち、そして、誠実で信頼できる経営者が舵取りをする企業に投資しなさいというものなんです。あなた自身がっていうところがそのポイントだと思いますね。さらにあえてもう一つ付け加えるとするならば、どんなに魅力的に思える企業、株式銘柄であったとしても、自分自身の理解が浅い状態の時には決して投資してはならないということです。赤の他人のですね、無責任な助言に頼っていては、投資家として破滅の道へまっしぐらっていうふうに思うんですね。 私が特に強くお勧めしたいのは決算情報であり、中でも信頼性が最も高いといっていい有価証券報告書に記載されている情報なんですけれども、まあバフェットさんなりの言葉に学んでですね、自分なりに工夫した手法をそのセミナー、UFO セミナーという形で、まとめていたりします。手前味噌の気になってしまって恐縮なんですけれども、まあ、もし興味がおありの方はですね、楽しい投資研究所のホームページに、アクセスしていただきまして、今ならですね、その最初の部分、まあ結構な部分をですね、その視聴可能な状態にしておきましたので、ぜひ試しにですね、読んでいただけたらなと思います。ただですね、そのこういった深い情報をですね、読み解いて自分なりに判断するのはちょっと自信が持てないよ、それでもその株式投資には魅力を感じてるんだっていうですね、切実な方にはぜひこの言葉をお送りしたいです。この言葉をお送りしてですね、その今回のポッドキャストの、締めとしたいんですけれども、まあここで取り上げますのは、いつも通りバフェットさんのお言葉です。かつてウォーレン・バフェットさんはですね、個人投資家に向けて次のように語ったことがあるんです。以前何度もご紹介しているかもしれませんけれどもね、お送りいたします。ほとんどの投資家にとって株を保有する最善の方法というものは手数料の低いインデックスファンドに投資することです。そうすれば手数料やコストを差し引いた後であってもほとんどのプロの運用期間を上回る成果を上げることができるでしょう。この言葉を、皆さんにお送りしまして、今回の楽しい投資ポッドキャストを、結びとさせていただきます。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などで、楽しい投資研究所で、検索してみてください。トップにヒットいたします。今回の楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか。次回もどうかお楽しみに。